ご神君一つ、信心して見かけのなき時はこれぞ不思議なることぞ。打てば響くおかげの受けられるのがお道の信心です。私は初めてお願いに参ってくる信者に、必ずおかげの印が見えてくるから一心にすがってこいと申します。ところが大概の人が後の信心が続きません。大概の人が後の信心が続きませんと師匠大坪宗一郎氏は述べておられます。後の信心、先の信心、後の信心、初めてお参りしてくる人、初めてお参りをしてきて助けてください、願い事を叶えてくださいというわけですね。そしてそのことに印が見える、おかげをいただく、いわゆるご利益をいただけれる。ところがその後の信心が続きませんと、困った時の神頼みと申しますように、困った時に神様にお願いして助けてもらう、さあその助けてもらった後の信心ということでしょうかね。その助けてもらった後の信心、これはお礼ということでもありましょうし、そこからさらに信心を深めていくということでもありましょうし、いろいろな意味合いが込められているのだと思いますけれども、今朝いただきますのはその人が助かるということ、このいわばお道といいましょうか、信心といいましょうかの眼目の一つはやはり人が助かるということですね。人です。そのここで申します人というのは人様、他人という意味合いでの人ではない、人間という意味合いでの人ですね。その生類、憐れみの霊とか何か昔あったようですけれども、その生類、生きるもの、生きておるもの、例えば鳥や獣の助かりのために信心をしているという、もちろん大きな意味ではそういうことにも心が育ってくるのでしょうけれども、最初のうちに、いわば後の信心ではないその先の信心において、鳥や獣の助かりを願って信心をするという人はほとんどおられないと思いますけれども、その鳥や獣の助かり、いわば生きとし生けるもの、その勝利の助かりを願って信心をするというようなのは、これはあまりもの信心というのでしょうか。そういう、例えば目の前に犬や猫が、あるいは昆虫や鳥や獣が難儀をしている、病気で苦しんでいるというのか、そういうものを見てその助かりを祈るということはありましょうけれども、まず第一に願うのはやはり人間です。人の助かりです。よく車を運転していますと、特に夜など運転していますと、そこに何か動物が出てくることがあったりいたしますね。昼間でもそうですけれども、そのそこに道路に何か動物が、小動物が出てきた、その動物を避けようとして自分が電信柱にぶつかって大事故になった、中には亡くなられる方というものもおられるのかもしれませんけれども、そういういわば道路の上にいる動物を助けるために自分が命を落とすというようなこともないこともないのでしょうけれども、それでは何と言いましょうか、もともこもありませんね。そういう意味合いにおいて、その動物の命を軽んじてよいということではありませんけれども、まずは人間が助かる、人が助かることのためには、その例えば犬であったり猫であったり道路上に飛び出してきて、 それはまあ仕方がないことですね。やはり人間が助かっていくということ、交通事故を起こさずにまずは人が助かるということがやはりまず第一だと思いますね。そういう時にはどちらを取るのか、その道路上に出てきた犬や猫を助けるために自分が事故を起こす、あるいは外横に歩いていた人を跳ねてしまってよいのかということになると、いわゆるプライオリティということになると、やっぱり人間の命だと思いますね。ですからそれは仕方がない、まっすぐ進ませていただく以外ありませんね。そういう意味合いにおいてのでも人ということです。やはり人の命がまずは第一だと、犬や獣を助けるために人が命を落とすというようなことでは本末転倒というのでしょうか、ということでもありましょうね。人が助かるということ、それが信心の願目の一つでもあると思います。ではその人が助かるということがどういうことなのか。人が助かる、例えば病気をしている、お金に困っている、まあさまざまな人からそれこそいじめっ子の問題もありましょうし、いろいろな問題がありましょう。そこから助かっていく、助けてもらう。人が助かるということにはやはり形の上における助かりと、また心の上における助かり、この二つの助かりようがやっぱり相まっていかねばならない。形の上において助かったらそれでよいのか、あるいは心の上において助かったらそれでよいのか、ということではないと思いますね。やはりその二つが共に相まっていかねばならない。まあ、それが一時に心も助かり、形の上においても助かるということができればよいのでしょうけれども、なかなかそういうわけにはいかない。ですから、まずは、まあ、あれはお腹が痛くなったら豚腹を飲むというのでしょうかね。その今喉が渇いているならば、その心をどうやって立つ、自分の心が助かろうか、今喉が渇いている、お腹が空いている、今にも死にそうだという時に、いかに心の助かりを言われたからといって助かるものではありませんね。まずは形の上において、喉が渇いた時にはお水をもらい、お腹が空いた時には食べ物をもらい、まずは助けてもらうということですね。病気をして苦しんでいる人に心を助かりなさいと言ったところで、これは難しい。まずは病気を治すという助かり方があって、いわゆる形の上においての助かりがあって、そしてそこから師匠が教えてくださる、ここのその後の信心が続きませんという後の信心、いわばそこから次に今度は心の助かりに目を向けての、心の助かりを目指すということではないでしょうかね。形の上においての助かり、そしてまた心の上においての助かり、この両方が相まっていかねばならない。まあ一時に相まっていくということは難しいことでしょう。それが相前後していかねばならないということかもしれませんね。困った時の神頼み、助けてくださいと、そこに神様のお働きをいただいて、いわゆる形の上に助けてもらう。人間関係の上であったり、それこそ金銭のことであったり、病気であったり、さまざまな難儀というのでしょうか、困ったことが起こってくる、そこになるほど助けてもらう。形の上に、お金ならお金の送り合わせをいただく、病気なら病気を治してもらうという 形の上のおかげを受けて、そしてそこからさらに心の上にも助かる、そういう何と言いましょうかね、道を進んでいくというのでしょうか。教祖様の願う氏子におかげを授け、理解申して聞かせとあります。そういう見教えにも通じるものだと思いますね。願う氏子におかげを授け、これなどは形の上のおかげだと思います。まあ大概はですね、もちろん心の上の助かりを願ってこられる方には心の上の助かりが先になるのかもしれませんが、まずは大概は困った時の神頼みと言われるような、困ったことを取り除いてもらう、困ったことにおかげをいただく、願い事を叶えてもらうといったような、いわゆる形の上、病気なら病気が治るといったような形の上のおかげをやはりまずはいただくということでしょうかね。そしてそこで止まったのでは本当の助かりにはならない。また困ったことが起こってくる、まあもらい水的信心とも言われるようなところかもしれません。喉が渇いたからまたもらいに行く、お腹が減ったからまたもらいに行くという信心では、いつまでたっても本当の助かり、いわゆる見しのぎのできれる助かりにはならないわけですから、そこを師匠が教えてくださるその後の信心が続きませんと言われる、その後の信心、ご利益をいただいた後の信心を続けさせていただく、これはやはり教えをいただくということになりましょうね。それによっていかに心の助かりが大切であるかということを聞かせてもらい、合点し心の助かりに目を向ける、そしてなるほど、形の上の助かりばかりではない、心の上において助かっていかねばならないのだと、いわばそれは心が育つ、心を育てることを目指しての信心ということになりましょうかね。困った時の神頼み的な、いわゆる喉が渇いた時に水をもらう信心、そこからそのもう一歩、その後の信心、喉の渇きがなくなった、潤してもらった、その後に今度は心を潤してもらうというのでしょうか、心から助かっていく。師匠はその病気をずっと持っておられましたが、糖尿病、まあ糖尿病という病気ですから、師匠はそれをいわば病気だとは思っておられませんでしたね。感じておられなかった。神様の糖尿病という名のご都合としていただいておられました。傍から見れば病気持ちですけれども、師匠自身は病気だとは思っておられなかった。神様のご都合といただいておられたわけですね。いわばそこに神様のお働きとしてのいただき方、心の上においては一つも難儀ではなかった、病気ではなかった、ただ単に神様のご都合ということであった。まあそのことによって私どもも他のいわゆる周辺の人たちが助かっていった、助けられたわけですからね。いわばその事柄、困ったと思う事柄、そのことによって自らの心を育てていこう、磨いていこうという、そこに心の助かりがあるわけですから、ただ重いものを誰かに取り除いてもらった、それで助かった、軽くなったという助かりもあります。もう一つは自分自身が力をつけてその重いものを持ち上げられるような、重いものを重いものと感じずに持ち上げれるような心の助かり、心が育つということ、これもまたいります。 これが後の信心による助かりと、後のその先の信心ということかもしれませんね。この人が助かるということには、やはりこの二つが、それは伴うていくものではない、相前後していくものかもしれない。しかしその二つの形の上の助かりと、またその心の上の助かり、この二つの助かりをいただくときに初めて、人間が本当の真実の真の助かりというものを得られることになるのではないでしょうかね。その二つの形の上における助かり、そしてさらに心の上における助かりを求めての信心で、会いたいものですけれども、なかなか心の助かりを求めての信心という、その後の信心というものがなかなか続かないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。